このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。さあ石川さん、
はい、
あのですね、ちょっとこれ私たちにねとっても大変興味深い記事が出てるのでね、ちょっと紹介しますね、
はい。
交通バリアフリー新聞2026年の春号の調査報告によりますと、2024年以降、鉄道各社で導入が進んだ L 空間、ホームの安全スペースという表現の浸透とともに、周囲の乗客によるお困りですかという声かけの割合がこの3年で着実に向上していることが分かりました。ハード面の整備だけでなく、困っている人に自然に手を差し伸べる心のバリアフリーが、公共空間においてより一般的な光景になりつつあるようですとあるんですけども、石川さんはどうですか？
そうですね、声かけいただくこと私多いんですけど、やはりね、その駅のホームとかね、そういうところだけではなく、例えば駅に向かうため の、 地下を降りる階段、階段の、 降り口の際だけじゃなくって、こう階段に向かうただの安全な通路のとこでも、はい、どちらへ向かわれますか、エレベーター行かれますかとか、様子を見て手前で割と声かけてくださる方が増えたなと思います。ここは危ないよ、はい、なんだよっていうのを教えるというよりは、見守りながらお手伝いできたらという思いで、バス停行かれますかとか、一緒に行きましょうか、私も行くんですっていうような感じのね、割とこうフラットな、こう無理なくお手伝いできることがあればというお声かけをいただけるかな、なんかそれがとっても増えた。もう毎日のように声かけられてる気がします。
そうなんですね。そうそう、私もねガイドしてて、ね、そうですね、私たちはガイドついてるから、まあね、誘導じゃなくて、例えば電車とかバスで席をね譲ってくれる人が本当に増えましたね。
そうですよね、私もガイドさんとご一緒させてもらっていることも結構多いんですけどね、私にっていうだけじゃなくて、ガイドさんもどうぞどうぞって。
そうなの、だからいやいや私たちは大丈夫ですよって言ってね、一応お断りするんですけど、いえいえ横にいてあげてくださいっていう感じなんですよ、横に座ってあげてくださいっていうおっしゃる方がいらっしゃるんです。
そうですよね、なんかこう、まさにこうあなたの視線、そちら側の立場になってどうだろうかってことを考えて、優しいお気持ち、お心をいただいてる、なんかそんなシーンが増えてるなというふうに感じています。
そうですね、本当ここ 2,3 年ですね。
そうですね、心のバリアフリーもそうですし、駅の中でのねアナウンスも随分 ね、
そうですね、
白状を持った方がおられたら、お声かけしてあげてくださいとか、お困りだったら駅に言ってくださいとか、そういうアナウンスが一日中流れていますから、見えている方も、あ、そういう方もお一人で歩かれてるんだ、それはスタンダードのことなんだっていうことをね、認知してくださってるんじゃないかな。
あ、そうですよね、
そんな風にも感じています、
ね、はい、本当に嬉しい記事ですね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
続いては 体感リコメンドのコーナーです。視覚に障害を持つ方の視点でお気に入りのポイントを紹介するこのコーナー、今週は母の日に寄せて特別なテーマでお届けいたします。石川さん、今日はお母さんについてですね。
そうそうそう、実は私もお母さんで、
はい、そうですよね。
そうそう、私もね、一応ね、魔女ではなく、一応人の人間の腹から生まれてきた子なんです。
ごめんなさい。
はい、でね、母の日ということでロービジョンでね、今絶賛子育て真っ最中っていう方から、はい、お母さんという言葉をテーマに、うん、メッセージをいただきました、はい、豆大福さんからの文章、はい、小沢さん、はい、読んでください。
はい、わかりました。じゃあ紹介いたしましょう。母が私に求めていたこと、母が自分自身の母親らしさの中でどんな葛藤があったのか、そして互いに影響し合い、どこか互いの像を押し付け合い、家族ごっこをしていた。正解がないまま、その時々で形を変え、結局母親というのは世間から見ても柔らかい強固なつながりを生み出す存在なんだと思う。自分と母親は別人格。それは理論上わかっていても、それだけでは済まない絆の一途さと汚さがそこにはあると思ってる。私もまた娘にこうありたい母親、母親とはどう思ってほしいを存分に押し付けているんだと思う。だけどままならない毎日の中で互いの期待がそげ自立へと向かうならば、その関係も苦しさの中に手放すという自由と個人を生きる責任が伴う。お母さんを辞めたい、私の中でたまにそういう感情が湧く。互いを個人として見るには、お母さんはあまりにも厚いフィルターなんだと思う。綺麗とは言い難いけど、いつまでもアイデンティティを考えさせてくれる。綺麗そうで温かで残酷で、放っておけないお母さんという不思議な言葉。はい、こんなメッセージ、本当に心にとても深く残る言葉ですね、石川さん。
ご自身がお母さんでもある中で、また娘として母、お母さんのことを見ていた、お母さんの像っていうものと、こういろんな目線でお母さんという言葉、お母さんという存在に向き合ってしたためられた、とても素直で胸にくる言葉、フレーズがいくつもその中にあったと思うんですけどね。
本当にね、だから、まあ、今日はね、石川さんの、娘としての視点と母としての視点、両方からお話を伺っていきたいと思っています。
はい、私ね、一応娘だったんですよ。
いやしっかり娘だったと思いますけども、でも石川さんはその弱視であったことは、お母様との関係に、どうなんか影響していましたか？
それはね、影響してますよ、自分の中でね。弱視ってことは分かってた、で一人見えないっていうの分かってるんだけど、ずっと普通校に行ってたからね、自分は人と違うっていうのはあるんだけど、母も娘にこう普通に育ってほしい、誤解を恐れずに言うなら、みんなと同じように幸せを求めて育っていってほしいというふうに思っていたわけなんですね。もちろん学校に入るときにね、盲学校がいいのか普通学校がいいのかなんてことも相談しに行ったけど、アドバイスとしては普通校にどうぞだったわけで、だったらここで頑張ろうっていうことで、地域の学校に行ったわけなんだけどね。でも実際にはね、今みたいにユニバーサル とかね、バリアフリーなんてそういう考え方もまだまだなくって、うん、障害者に対する偏見とか人よりちょっと違う人に対する偏見っていうのはね、
はい、
大人も子供もまだまだ強かった時代なわけです、うんうん、だからね、例えば私なんかね、牛乳瓶の底みたいに分厚いメガネかけてたのね、
はいはい、
うん、だけどお母さんが買ってくれた可愛い赤いフレームでね、母に言わせればもう娘は可愛いってしゃあないですからね、可愛い可愛かった、そのメガネかけてる姿が可愛かったって言うんですけどね、まあ今は少なくなっちゃったけど、草むらなんていうのも昔ありましてね、
はいはいはい、
空き地にね、うん、メガネをこう、ね、いたずらっ子がね、私のメガネをパッと取ってね、草むらへほいと掘り投げて隠しちゃうね、そういういたずらするわけよ、で、うんうん、そのまあちょっといじめて困らせてやろうというだけのことでね、うん、その深い陰湿ないじめではないんだけど、うん、
はいはい、
必死の思いで探しますやん、
はいはいはい、
ね、で薄暗い中、うんうん、あれどうやって見つけたんやろうな、結局は自分で見つけられへんかったけど、誰かいたずらした男の子が実際には拾ってくれたんかもしれない、そのメガネがなくなってどっか行ったってことはなかったから、
うん、
でもそんなことがあったり見えにくいからこうつまずいたりするでしょ、
うんうん、
そういうことでこうやっぱりいじめられたりバカにされたりするわけです、
うんうん、
でもねそういうことは全部ね隠してました。
あ、そうなんで、やっぱり心配させたくないっていう、
そう、ね、その普通に幸せになってほしいって思いが母が強いから、
はい、
普通じゃない、見えてない、見えにくいってことでそういう思いをしている、娘がそういう思いをしているっていうことはね、
うんうん、
お母さんにとったら一番悲しいことやろって
思う、そうですね、
思ったのね、うん、だからこれは知られてはならんことや、
うんうん、
と子供ながらに思ったし、
ね、
うんうんうん、でまた自分の中でもね、
うん、
自分がそういういじめられる側の、
うん、
その人間ということが受け入れられなかった、
うん、
だから恥ずかしいことやこれはと思って言えなかった、はい、
ああそうだったんですね、うん、
ほんでまあね、昔やから今のお母さんもどうか分かりませんけど、うん、どこ行ってもね神様、うん、仏様いはったらもうほんなもう特にね、うん、日本人らしくどこ見てもそれらしき人がね、うん、お像で立ってたらもう必ず手合わせてね、
うん、
この子の目がね今より悪くなりませんように言って、うん、もう一心に祈るわけですよ、
はいはいはいはい、
特にねその変わった宗教とかそんなんじゃないんですよ、うん、そんなんじゃないんだけど、どこ行ってもお地蔵さん見ても手を合わせる、そういう母の姿を見てるとね、はい、言いたくなかった、
はい、
うん、自分がその見えないことで悲しかったり辛いことはもうひたすら言いたくなかったですね、
うんうん
うん、
そうだったんですね、
うん、
でも、ま、そんな石川さんもね、
うん、
お母さんに、ね、なるって伝えられましたよね、
うんうん、そうそう、うん、私お母さんになるのが夢だったんですよ、
うんうんうん、
なんでか言ったらね、うちの母はね、まあ、正直言って幸せな結婚生活じゃなかったんです。でだからね、いつもね、子供の時から私を膝に乗せてね、母は泣きながらね、あなたはね、愛した人と一緒にならなきゃダメよって、こう愛のある結婚生活を送らなきゃダメよってこう、いつも抱きしめながら母の涙と共にそれをね、感じてきたわけね。で、私自身もね、お母さんがそう願ってくれてて、お母さんが悲しんでる姿も見てきたわけだから、自分が育った家庭っていうのもハッピーハッピー、もうピンク色ハッピーいうわけじゃなかったからね、自分の育つ環境っていうのは子供を選べないけど、自分が作り出せばね、自分の思うようにその家庭をね、バラ色に作りたいって、その強い思いを持ってたわけですわ、
うんうんうんうん、
そうそうそう。
でも豆大福さんの言葉にね、
うん、
お母さんを辞めたいというこのね、一節ありましたよね。
ね、
石川さんはどうだったんですか？
あ、ねえ、そんなこと私思わなさそうでしょ？
うんうん、全く思わなさそうです。
あ、うん、思います。
なん
で思います。うん、子供ができた時はね、もう本当に誇らしくてね、
うん、
もう息子が私を選んで生まれてきてくれるっていうことがね、本当に感じられたしね、自分がね、親を選べないなんてこと思ってたことは間違いだと思うほどね、それほども天下無敵の思いだったわけですよ、お母さんになることが。でもね、実際にお母さんやってるとね、それはね、自分が努力してどうこうできることばっかりじゃないわけ、人を育てるっていうことはね、でその中でね、やっぱり思うことはね、息子を愛していればこそ、ね、 信じて待ちたい、ね、その思いが強ければ強いほどね、うん、母としてどうあるべきかってことを常に自分に問いかけるわけよ、うん、そのねどうあるべきかのこのべきがねもうべきがもう頭の上からもう地面の下からいっぱい降り注いでね自分の体の中に溢れるわけね、うん、そうするとねもう飽和状態になっちゃってねああもうお母さんでいることがもう私お母さんとして自分がいることが無理かもしれないってねそういう思いになるわけよ、うん、だからお母さんを辞めたいってね言うのはねほんまに辞めたいっていうよりはねその苦しみが重すぎて愛が深すぎてそう感じる、うんうん、そのことにはねそういう意味ではねこの方の言葉に私とっても共感します。正直だと思う、ねうん、でも適切だなんて思わない。
なるほどね、うん、でも本当にお母さんってね不思議な存在ですよね。
そうね、うん、お母さん言うたらねほんま何でも屋さんですから、うん、もうねそれこそ朝起き、ね、て、うんうん、ほんまもう洗濯ばあさんから始まりね、うん、もう茶碗も洗いね、うん、なんやらがいたんだ言うたら金くれ言われたらね、うん、大蔵大臣そのもうなりねないお金をどうやってひねり出そうかとね一生懸命考える、うん、もうほんま何でも屋さんなわけですよね。え太陽でいなければならない言うても信じ臭い気持ちになることもあるしね、うん、言うたってお母さんも人間ですからね、うん、この何でもやというね、まあ、とんでもないこの職業というかね任務というのを背負って生きてる、うん、このもう得体の知れない計り知れない思い存在これがお母さんだと思いますね。
そうですよね、うん、もうでもね石川さんはほんまに最高のお母さんへのなんか認め印みたいなものをもらっているそうですよね。
これがね最初に言いました、うん、うちのお母さんね、はい、幸せになってほしいと願い続けてるんですけど未だにねもう80超えまして、うん、私に向かってねあんたは身が悪くてね、うん、不憫や障害者は不憫な人やと思ってるんです。もうそれもうね私がこんな元気で陽気にやっててもね不憫であるということをね母の思いに強くあるわけです、うん、それでもね一生懸命生きとると。でこの間も言うんですよあんたなら目見えてはる人でも健常者でも料理が下手くそでな、うん、レンジでチンばっかりした人がいはんのにな、あんたは何を作らしても上手にうまいことを早いこと作ろうよってね、
うん、最高ですよ ね
褒めとるわけですな、うんうんうん、もうお母さんいただくの専門そりゃそうです80超えてねそのお母さんいただくんですけども、兄、うんうん、先生で、それはもう当たり前ですからね。うん、で、それはもう忙しいっても、こう手端っこくね、ちゃちゃちゃちゃちゃともう魔法みたいに早を作って上手にできて美味しいと。こんだけのことは立派にできててね、うん、もうあんたは大したもんや、目が不自由でもようできたある言ってね、はい、うん、お母さんとしての合格の印は、シャチハタぐらいの認め印は押してくれてると思います。
すごいですよね。ね、でもますますなんか石川さんって本当にね素晴らしい存在だなと思いますけどね。
なんかねでもつらお母さんっていうのはのたうち回りながらもう いくつになっても、うん、もう悩みながらこれでほんまにいいかなってことを考えながらね、うんうん、そりゃ息子にしてみてもだからこそお母さんっていう存在は重くてね、うん、厄介でうっとしもやと思いますわ。でもそのせめぎ合いをしながらね、
うん、
ね母の日5月毎年来ますけどね、うん、ピンクのカーネーションでねなんか柔らかくて幸せいっぱいのその雰囲気の ね親子のねその歴史ばっかりじゃない方もおられると思うのね、
うん、
それでもね木の股から生まれてきた人はいない、ね、だからね私にとってのお母さんね、もし自分がお母さんの方はね、うん、お母さんって存在どんなもんかななんてことをちょっと立ち止まって考えてみる、そんな5月の1日が皆さんの上にもあってもいいかなと思います。
急ぐものがどこにあったのだろう、愛を後回しにして何を急いだのだろう、甘えてはいけない時に情けはない、手放してならぬはずの 何かを間違えるな。振り向く景色はあまりに遠い。もう一度始めんから、もしもあなたと歩き出せるなら、もう一度始めから、ただあなたに尽くしたい。海から生まれてきた、それは知ってるのに、どこへ流れ着くのかを知らなくて怯えた。生き残る歳月、一人で歩けるかな。生き残らない歳月、一人で歩けるかな。限りない愚かさ、限りない無情。少し悲しかったことで、明日の行方はたやすくたやすく翻えるものだから、甘えてはいけない。時に情けはない。手放してならぬはずの何かを間違えるな。
ただいまお聴きいただいている曲は、 中島みゆきさんの慕情です。この楽曲は2017年にリリースされ、倉本聰さん脚本のドラマ安らぎの里の主題歌としても大きな反響を呼びました。人生の黄昏時を迎え、改めて振り返る愛や心の奥底にある慕う気持ち、中島みゆきさんの包み込むような歌声は、今日お話しした母親という美しくも残酷でけれど放っておけない不思議な存在への思いとも重なるようです。石川さん、今日この曲を選ばれた理由は何ですか？
ね、慕情というとね、やっぱりこう恋慕う思いというね、あのイメージ、この言葉の意味を連想すると思いますが、この曲の歌詞をこう一つ一つ聞いているとね、やっぱりこの母と子との絆というものに思いが重なるなと思います。で、もしこうだったら、ああだったらという、いわゆるたらればなんてことを思っても、まあどうにもならん、それは愚かなことなんだけれども、それでも遥か遠くあの地点からもう一度歩き出せたらどうだろう、もう一度やり直せたらどうだろう、そう問いかける思いっていうのはね、母としての自分が母親であるっていう思いと、私が娘として母に対する思いとのその両方に重なっていきます。特にやっぱり胸に染みるのはね、こう手放してはならぬはずの何かを間違えるな、という言葉です。ね、手放すっていうのはね、投げ出すっていうことではなくって、時にあえて話さなければならないこともあるでしょう。でも話してはいるけど繋がっているものもあるでしょう。その何かっていうものは確かに間違ってないかっていうことをね、いつも自分に問いかけていくこと、多分見えない中でお母さんをやり続ける中で、私は多分これ生涯続けると思います。皆さんの慕情、どんな世界が広がるでしょうか。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よし子と
福沢やす子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。